日本長寿企業ポッドキャスト、日本長寿企業のさらに深いインタビュー内容が聞けるポッドキャスト、ご案内役の中田美香です。時代の変化も乗り越え、長い間会社を繁栄させてきた企業には必ず我々が学ぶべき優れたところがあるはず。日本長寿企業は100年以上の歴史を持つ企業からあなたの夢を実現させるヒントを探ります。このポッドキャストは JFN 系のラジオ番組、日本長寿企業、2011年5月に放送した内容の番外編です。番組内でご紹介できなかった貴重なトーク内容をたっぷりとご紹介します。今週は株式会社崎陽軒を取材訪問。今回は崎陽軒のシャゼや2008年100周年を迎えた際に野並社長が発表した崎陽軒100周年宣言についてお話を伺いしました。
日本長寿企業、
御社では社税などあの代々語り継がれていることというのは何かありますか？
真心っていう言葉がですね、社税に相当するのかなと思うんですね。この真心っていうのはなかなかその形に表すのは非常に難しいで、まあ、説明するのが難しいんですけれども、まあ、具体的にじゃあそれをどういうふうにいいのかっていうと、やはりその正面を向くことだという解釈なんですね。でお客様とサービスする時もお客様に正面を向いてサービスをする、それからまあ何かその品物を作ったり調理をしたりという時もそれに対して正面を向いて仕事をすると、例えばその大根を切ったりキャベツを切ったりする時もやっぱり正面を向いてこうやってちゃんとやるからきちんと怪我しないでいいものが作れるということで、この真心というものが崎陽軒の社是に相当する。でうちのそのバッジがあるんですけれども、心っていう字が書いてあるんですね。
その心が真心、心に相当する、ということなわけですね。
だからよく言われるのは、なんで崎陽軒のシューマイとかお弁当おいしいのと言うと、真心がこもってるからおいしいんだと。
野並社長は今3代目でらっしゃる。
社長としては3代目ですね、は
い。初代のその一番最初の週に教えていただいた久保さんから社長までっていうのはどういう流れで？
第4代駅長の久保さんっていう方はですね、直接経営にはタッチしなかったんですね、まあ、要は、まあ、今で言うと株主みたいなもんだと思うんですけれども、まあ、実際に仕事をしていたのは大阪の水量圏っていうところから送り込まれてきた支配人がですね、実際に会社の仕事を仕切っていたということなんですね。でそれがやがて法人化されて、で法人化して最初の社長が野並茂吉初代社長ということになって、で野並茂吉初代社長から数えると私が3代目ということになるんです。
茂吉さんは社長
の祖父になるんですね。
ああなるほど、うん、でお父様も
2代目で、
そして
私が3代目と。
野並家ではもう何かこう語り継がれてることっていうのはあるんですか？小さい時から教えられてきたこととか。
そうですね、あの野並家っていうよりも3代目がしっかりしないとダメだということは私はよく言われてきましたね。
プレッシャー。
でね、初代っていうのは、まあ、これは苦労するのが当たり前と。で2代目というのは自分はあんまり苦労しないかもしれないけれども、親父が苦労している姿をよく見ていると、だから大変な商売というのは大変なんだなということは見て理解できると。ところが3代目になると生まれながらにして、そういう環境にいるので、まあ、苦労知らずでどうしても育ってしまうと。だから3代目がこうやってしっかりしてればあと続くけれども、3代目がこうやって遊びほうけて仕事を怠けていると会社はおかしくなっちゃうぞということはよく言われ続けてましたね。
社長の代が一番決して楽はできない社会の流れになってたんじゃないですか？
そうですね、まあ、いろいろ歴史を紐解いてみると、初代社長の時代は結構大変な時代だったですね、うん、でどんなことがあったのかというと、関東大震災で会社が丸焼けになっちゃったり、でようやく再建をしたと思ったら今度は戦争が始まって空襲で丸焼けになっちゃったりということで、まあ、2度も会社が焼かれちゃってると いうような非常にその厳しい時代をこうやって、経てきていると。でまあ一旦どん底まで落ちてもまた這い上がってきて、ようやくと思ったらまたどん底に落っことされてというようなね、そういうことから考えると、まあ私の時代も経済環境としては必ずしもその順調でない、難しい時代ですけどもね、やはりそういう会社が焼かれてなくなっちゃったなんていうことを考えると、まだまだ恵まれてるなというふうに思いますね。
ご自身ではどうですか、3代目がしっかりしないとって言われてきて100年を超える、まあ、大きな会社の社長であるっていうことに対するプレッシャーみたいなものっていうのはございますか？
いや、それはね、ものすごいプレッシャー感じますね。やはりその、まあ、崎陽軒という会社は上場企業じゃないんですけれども、非常になんていうか注目されている会社なんですね。で常にその地元の人やお客様から常に見られていると、ああ今度こういう製品出したねとか、あるいはこういう失敗したねとかね、いろいろね注目されてるんですよ。だからまあそういう中でちゃんとやらなくちゃいけないなということは、まあ、すごいプレッシャーですね、これはね。で、まあ、よくそのいろんなお客様からこうって言われているんですけども、まあ、特にその地元のお客様からはシューマイとかシューマイ弁当っていうのは崎陽軒の商品っていうよりも俺たちのものだと。でそれをたまたま崎陽軒っていう会社がこうやって作ってるんであって、それはきちんとしっかりやってもらっちゃ困るぞっていう、そういう感覚なんですね。
2008年に御社が100周年を迎えられて、そこから野並社長がある種その経営理念みたいなものを改めて提示されたというふうに聞いているんですが、それについて具体的に教えていただけますか？
経営理念についてはですね、最初に作ったのが私が20年前に社長に就任した時に作ったのが最初なんですね。ところがその後ですね、どうもこの最初に作った経営理念、いろんなことを欲張りすぎて盛り込みすぎちゃったなと、あれも入れたいこれも入れたいっていうことでたくさんありすぎちゃって消化不良になってきた。もうちょっとそのシンプルにしないとですねダメだなっていうことは常々考えてきてたんですよ。でそんな時に2008年100周年を迎えて、ある役員が私のところに来て、社長100周年宣言出してくださいということを言ってきたんですね。でなんで100周年宣言はっていうと、これは次の100年に向けての宣言なんですと、次の100年に向けて崎陽軒としてはこういう考え方でいきたいと思いますというものを宣言として出してくださいということを言うもんですから、まあなるほど、そういうこと必要だなということで、まあ、一生懸命考えて出したんですね。でそういうものをこのインターネットとか通じてホームページを通じて一般に公表したところですね、なかなか面白いというその評価を得てですね、みんながこうやって注目してくれるもんですから、それじゃあ一層のことこの100周年宣言を経営理念に変えちゃおうかなというふうに思ってですね、でまあ内容的には最初に作った経営理念の基本的な考え方は全く変わってないんですけれども、少しシンプルな形で分かりやすくしたと、まあ、いうようなことで、その方がかえって分かりやすい、浸透しやすいということで、それは新たな経営理念にしてきたと、そういう経緯があるんです。
そのインターネットでも皆さんにこの100周年宣言っていうのをなさった時に一番こう注目した何かポイントっていうのを、
それはですね、はい、否定形で入ってるってことなんですね。最初の文章が崎陽軒はナショナルブランドを目指しません、真に優れたローカルブランドを目指しますというふうに書いたの。自然に読むとですね、崎陽軒はナショナルブランドを目指しますなのかなと思って読むと目指しませんって書いてあると。でそこでびっくりしちゃってですね、じゃあどうなんだっていうことで次を読んでいくっていうことなんですね。で経営理念っていうのは、そのなんていうのかな、会社の進むべき方向性を示してるわけですから、こっちだよっていうもんですよね。でその時にこっちじゃないっていうことなんですよ。右なら右だっていうことで左じゃないよと、それが僕は経営理念だというふうに思うんで、だからあえて左じゃないよ右だよということを強調する意味で否定形にしたんです。で逆にそれがですね、分かりやすくてよかったということで評判を呼んだんですね。
トップがそうやってベクトルをしっかりこう なんていうのか記してくれるっていうのはすごくありがたいと思うんですけど、社員の方には日頃から何かこう伝えてることとか腰だよってこう、特に例えば新入社員が入ってきた時に何かいつも語ってらっしゃることとかっていうのありますか？
新入社員に入ってる時はそういう講演みたいな形で、会社の考え方はこうだよと、会社の目指すべき方向はこっちだよと、みんなもその自分の力を大いに発揮したいと、でそれを評価してもらいたいというふうに思うだろうと、でその時に会社のすべき方向にベクトルを合わせればね、君たちの力は認めてくれるかもしれないけれども、このベクトルが合ってないと、いかに頑張ってもあいつ何やってんだということになっちゃうよと、ちゃんとベクトルを合わせようと、それはこっちだよということはね、まあそういう機会を通じて言いますね。
日本長寿企業、
日本長寿企業のさらに深いインタビュー内容が聞けるポッドキャスト、今回は株式会社企業研パート3をお届けしました。 JFN 系全国ネットのラジオ番組、日本長寿企業と合わせてお楽しみください。お相手は中田美香でした。